アメリカに引っ越し。家族でアメリカに引っ越す前は、中学校で英語を学んだことと週1回の英会話レッスンにしばらく通っただけでした。やはりアメリカでの生活がスタートした当時は英語がわからず、かなり苦労しました。学校でもみんなが何を言っているのかわからないので、いつもビクビクしていました。ただでさえ周りの目や自分が受け入れられているかどうかを気にする10代の時期でしたので、それはもう非常なストレスの毎日でした。高校2年生と3年生を終わらせて、やっと学校から解放されて嬉しかったのを覚えています。その間の2年に潜在的に吸収した情報量は大きいと思います。その頃は自分が話せない分、主に英語の音をよく聞いていました。音の特徴と周りの人の身振り、動作を真似していました。お友達の歩き方まで真似したりしました。英語と共鳴するための土台を築いていたのです。最初の 2,3 年で英語の基本が身につきました。この頃の大変な経験があったからこそ、これを活かして今英語コーチをしています。その後、私の成長は言語能力とともに進んでいきました。英語の海で必死に泳ぐ。高校を卒業した私は、当時は最新だったコンピューターの使い方を学びたいと思い、ボストンにある学校に通い始めました。その頃もスポンジのように周りから聞こえる音やリズムからアメリカ文化を吸収して消化している状態だったと思います。アメリカでの常識や会話スタイルを学びました。アメリカ英語でも都会と田舎の違い、人種の違いがあるということも学びました。20代の私はアイデンティティクライシスを経験しました。自分の中にすっかりアメリカナイズされた自分と、アメリカ人ではない自分がいて、精神的に不安定な状態でした。自分自身の中に不協和音のような違和感を感じていたのかもしれません。自分という人間が一体誰なのかと悩むようになったのです。精神的な不安定は対人関係に大きく左右します。英語は十分に話せる能力はありましたが、私にはコミュニケーションの問題がありました。若い頃は自己過剰が強いものです。いつも潜在的な緊張、漠然とした恐れやストレスがありました。私はもっと英語が流暢だったら物事がもっとうまくいくと思っていました。でも今振り返ると、言語以前の問題、つまり自分の性格に問題があったと思います。音楽でいう不協和音には、聴いている人を緊張させ不安を煽る効果があります。同じように話し方一つで聞き手は違和感を感じて、話してから遠ざかりたくなることがあります。当時私はきっとそんな話し方をしていたと思います。私が24歳の時、私の父が突然心臓発作で入院して、その1ヶ月後に亡くなってしまうという辛い経験もしました。その時の衝撃的な経験や後の出会いを通して、私は医療通訳になりました。激動の20代を経験していたその頃も、英語で必死に情報を吸収し続けていました。私はもう日本に帰ることはないと思っていたので、アメリカで生きていくために必要なメンタリティを育てていきました。新しいアイデアや考え方はすべて英語でインプットしました。今まで教えられてきた日本での常識や考え方をすべて後にして、アメリカ文化にどっぷりと浸かって必死に泳いでいた頃です。英語を通して見える世界。 30代の頃はだいぶ平行の取れた見方ができるようになっていました。私が取り入れたアメリカ文化の良いところと子どもの頃に吸収した日本文化の良いところを合わせれば、より豊かな人間になれるということを自覚しました。2つの異なった種類の音楽を掛け合わせて全く新しい音楽を作り出すようなものです。さらに世界は広く、他の文化の存在にも注目するようになりました。私の周りにいろいろな他国出身の友達が増えてきたのもその頃です。中国人、ラオス人、ブラジル人、プエルトリコ人、ジャマイカ人、トリニダード人、エルサルバドル人、アフリカ人などです。その頃から人とのコミュニケーションをもっと楽しめるようになってきました。それまでは私の周りにはアメリカ人がほとんどでしたので、自分が受け入れられていないように感じることが多かったです。でも他国出身の友達といるときはもっとリラックスした気持ちでいることができました。さらにアメリカ文化にも日本文化にもない新しい考え方や感じ方に触れることができ、いろいろと刺激を受けました。でもそうした友達の英語にはそれぞれの独特のアクセントがあって、耳が慣れないと何を言っているのかわからないことも多かったです。アクセントにはそれぞれの母国語の影響を受けて、本来の英語のリズムとは違うリズムが存在します。それはまるで新しい音楽とリズムに出会ったような感覚でした。アクセントは個性やキャラクターを特色づけるアイデンティティにもなります。それで私の耳はそれらの音を聞き分けるためにさらに訓練されました。このスキルは電話で通訳をするのにとても役立ちました。アメリカ生活で私が学んだことは、大事なのは英語が上手に喋れることではなく、通じ合える心を持つことでした。先入観をなくすことも大事です。相手との違いを比べるのではなく、共通点を探すことがコミュニケーションの極意です。一緒に音楽を奏でるみたいに、物質的にも感情的にも相手と共鳴する必要があります。まさに言語とはそのためのツールです。まずは良い動機づけと正しいマインドセットを持つなら、英語とチューニングする助けとなるでしょう。私が英語を喋れて一番良かった点は、英語が世界共通語であるということです。英語は私が知らない異国文化を知るための窓のようなもので、人々の中にある考え方、知恵、知識、感情などを知ることができるのです。たとえ限られた言語力であったとしても、この共通の言語を通してしか見れないものがたくさん見つかります。そこから見えてきたものに注目するなら、楽しくなってもっともっと視野を広げたくなるはずです。私は自分とは全く違う環境で育った人にこそ宝が隠されているということを身をもって経験しました。そういう人々との交流を通して学ぶものは非常に大きいです。世界にはまだまだ私が知らないことがたくさんあるに違いありません。私は今ここ日本に住んでいますが、将来的にはまだ行ったことのない未知の国へ移住して、もっと視野を広げたいと考えております。その点、アメリカアクセント英語は世界中で使える最強万能ツールとなり得ます。日本に帰国してから数年の間、日本での生活から新たな発見、忘れかけていた記録からの再発見など、いろいろと学ぶことがありました。日本にも英語を勉強したい人がたくさんいるのに驚きました。私はそうした人たちが最短で英語が使えるようになるために、もっと効果的な方法はないかと考えるようになりました。今の英語教育の最先端ではどのような方法が取られているかなど 情報をいろいろ集めました。英語学習法もインターネットやグローバル化によってだいぶ変化しています。文字学習よりも発音の重要性に注目されるようになってきました。小学生も学校で英語を勉強しています。最もよく使われる英単語約800語くらいでも効果的に活用すれば、簡単な会話を楽しむことはできるはずです。日本で義務教育を受けてきた人たちはすでに知っているものがほとんどです。それでも英語を思うように話せない、聞き取れないという人がとても多いのです。そのような問題を解決する一つの方法として、音に集中した学習法をおすすめしています。多くの日本人の英語学習の仕方は、いつか建てる家のために材料をたくさん集めているようなものです。良質の材料を持っているにもかかわらず、基礎工事がなされていないので、それらを利用することができないでいるのです。知識をたくさん持っていても、英語を言語ツールとして使いこなせる人は少ないです。私はそれはもったいないことだと思いました。そこで、どうしたらすでに知っている英単語を使ってもっと自信を持って会話を楽しむことができるか考えました。私はアクセントトレーニングという方法を使えば、あなたがもうすでに知っている英単語やコンセプトを最大限に活用できるようになると信じています。アクセントトレーニングは、アメリカで英語を第二カ国語として話す人たちが利用する話し方のトレーニングです。日本ではあまり聞かれないですが、この方法は耳を訓練することができます。ですから、私が得た英語の音の聞き方を共有して、一人でも多くの方にその効果を実感していただき、この方法を広めていただきたいと思います。英語を通して聞こえる世界。私が日本で英語を教え始めてまず気づいたことは、多くの方が英語を効果的に学べていない原因は耳にあるということです。英語脳は英語耳と直結しています。耳で拾える分だけ思考が発達します。英語を通して見える世界とは、つまり英語を通して聞こえる世界です。私は英語を耳で覚えました。実際のアメリカ生活ではどうしても耳に頼るしかなかったからです。聞いた単語を辞書で探しても綴りが分からず見つからないことがほとんどでした。後に文字起こしの仕事をしたり、電話通訳という職業で音だけを頼りに相手を理解するように訓練されました。目の不自由な人は視覚に頼れない分、聴覚が非常に研ぎ澄まされています。電話でも似たような効果が得られます。人と人とのコミュニケーションにおいて、視覚が果たす役割は 55%、 聴覚が果たす役割は 38%、 残りの 7% が喋る内容であると言われています。あなたにとってどの部分を強化する必要がありますか？あなたにも私と同じように、耳とリズム感を培うことで英語力をさらに大きく伸ばしていただけたらと思っています。耳で英語の音の特徴を聞けるようになると、聞き取りが飛躍します。さらに、ちょっとしたイントネーションの違いを通して、その人の言わんとしている意図を理解できます。音声には意味理解以上の情報が含まれています。それを理解して初めて満足のいく意思の疎通が図れるようになるのです。英語独特の息の使い方、振動、音節、リズムを体感し、その基盤の上に自分の思いや考えを乗せることができるようになって、相手と共鳴することが可能になりました。この共鳴こそが私の英語を 本当に伝わる英語に変えることができる鍵だったのです。耳と体を通して感じられる躍動感やリズムなどによって人々は意思を通わせています。私は聴覚とともにリズム感を培うこともおすすめしています。リズム感は音楽だけに必要なものではありません。例えばスポーツなどの運動にもリズム感が必要です。サッカーやバスケットボールといった球技ではドリブルをするときにリズム感が必要です。私たちの生命に欠かせない呼吸も一定のリズムを刻んでいます。後で説明しますが、英語もリズム感がなければ習得するのは難しいのです。英語の振動やリズムに乗ることさえできれば、あなたの世界は変わります。あなたはご自分の耳を英語言語に合わせてチューニングしていますか？周りから聞こえてくる英語の音に対してあなたの体は共鳴していますか？私が理解した基本を抑えて徹底的にトレーニングすれば、英語共鳴体質を作ることができるようになります。音を体で覚える。まず私が強調したいことは、耳をチューニングするために非常に大切なのが自分の口で発音練習をすることです。私たちの耳は非常によくできていて、いつも選択的に音を聞いています。すべての音を同じように聞いていると神経が疲れるので、余計な音をシャットアウトしているのです。日本語にはあまりない空気が出る音や喉の奥が響くような低音が聞こえない人が多いのです。私たちの日本語脳はそのような音はすべて雑音として処理してしまうのです。英語を聞いたとき、自分が使わない音はうまく聞き取ることができません。ですから、英語の発音をそのまま聞こえる通りに体で再現することが大事です。耳の訓練をするには口に出して練習するのが最も効果的です。自分の発した音は耳からだけではなく、骨や体の細胞すべてを振動させます。体で音を覚えましょう。体感しながら身体に覚えさせることが非常に大事です。最近では音読することには文法の内在化の効果もあることが証明されています。英語上級者の方でも、より英語ネイティブに近い音を出せるように訓練するなら、音に対する感度が上がります。会話でもっと相手と共鳴することができます。詳細に至るまで聞き取ることができる鋭い反射神経と言語感覚を手に入れることが可能になります。そうすることで頭のキャパシティに余裕ができ、もっとゆとりと自信を持って発話することができます。体と呼吸でリズムを取れるようになるとエネルギーを節約できるので、英会話した後にどっと疲れることはもうなくなります。では英語の音にはどんな特徴があるのでしょうか。本題に入りましょう。